沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、いよいよ11月も最終週となりました。今朝のゲストアドバイザーをご紹介します。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの池淵義弘さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でもね、今日初めてという方もね、4回目であってもいらっしゃると思うので、ちょっと自己紹介をお願いしましょうか。
はい、沖縄県よろず支援拠点、石垣島サテライトを担当しております、池淵義弘と申します。よろしくお願いします。
得意な分野は？
そうですね、商品開発ですとかプロモーション、あのイベントですとか、そういうものがやっぱ多いですかね。
そうですか。なんかどっちも石垣においてはすごく、まあ、どこでも必要とされるんでしょうけど、はい、特に外の人がたくさんいらっしゃる石垣島、
はい、そうですね、はい、石垣島はやっぱり観光が多くてですね、うん、年間120万人の観光客が来るような、島ですけど、うん、実態としてはあの住んでる方は5万人弱と、うん、まあ、その中で事業をされている方が多いので、うん、様々なことをですね、やっぱり自分でやらないといけない、一つのジャンルではなかなか事業が回らないということで、まあ、プロモーションもしますし、営業セールスもしますし、ものづくりもしますしって方がやっぱり僕以外にも多いと思うんですよね、経営者の方で。で、そういう方と一緒にやってると、やっぱり僕も、同じように、プロモーションもしないといけないし、商品開発も経営も、全てトータルでですね、やっていくことが、石垣島では必要かなと思って自分でも頑張っております。
でもそれって一番強いってことですよね。結局どの分野のことも知りながら、はい、今これとかってやってるわけですから、はい、あのなんかね、ある一つのところからしかものが見れないんじゃなくて、多面的に見たり、さまざまなつながりが見えてきたりするわけですから、すごく強いんじゃないですか。
そうですね、あの現場でやっぱり見る目と、経営して見る目と、様々にこうやっぱり見えてくることは全然違いますし、で両方の方からいろんな相談を受けているので、いろんな視点の話を聞けるっていうのは、それは今までいろんなことをやってきたからこそできてるのかなと、それはあの過去の自分にありがとうと言いたいことですね。
はい、素晴らしい、はい、過去の自分で一番今まで苦労したことってどんなことだったんですか。
やっぱり経営改善、経営再生ということはやっぱりかなり精神的にも、厳しいですし、まあ、それは自社のというよりも自分がサポートしている会社で、立て直すっていう苦労はですね、やっぱりあまり多くはしたくないなと思いますけど、その先にある、ことですね、苦しい事態も分かってますけど、その後改善した後の喜びというのも達成感もありますので、まあ、平坦にね、何事もなく事業されている方というのはなかなかいらっしゃらないと思いますので、そういう、経営改善というところをサポートしてうまくいった事例は、苦労した反面、喜びも大きかったなと。
なるほど。
あ、でもあんまりやりたくないですね。
じゃあちょっとご紹介くださいまし、はい、差し支えのない程度に。
そうですね、僕が今まで助けてという相談を受けることもよろずをやる前にですね、結構多かったんですけど、大体のところがもう、まあ、お金が底をつきたですとか、何かトラブルがあって、事業が、今までの売上の半分もないとか、ただ自分にはプライドがあると、だからやりたくないことはやらないとか、今までやってきたことで何とかしたいっていう思いがやっぱり強い経営者さんがいらっしゃったんですよね、その時に、まあ、経営を改善しなければいけない、従業員も雇用し続けなければいけない、家族も養わけなければいけないっていう環境の中で何を優先にするか、それをまず経営者自身に整理させる、でそのためには話を僕が聞いてもらわないといけないので、納得してもらうまでコミュニケーションを取って、しっかりとその社長さんに、僕が言ってることを理解してもらう、信用してもらうっていう、そこの コミュニケーションがしっかり取れるまでの時間がやっぱり一番辛くてですね、
うんうんうん、
その後はしっかりした計画と改善スケジュールっていうものを一つずつこなしていく、
うんうん
その工程はやっぱりステップとして上がっていきますので、うんうんうん、その工程に上がるまでの間がやはり大変でしたね、精神的にもね、うんうん、はい。
そういえば、はい、先月は都の砂川さんに、はい、出ていただいたんですけれども、はい、都でやっぱりもう夜飲んでもうお通りもしながらもうお父さんお母さん も含めてもみんなとこう話をしたり、そうやって信頼関係を作ったりこう引き出したりっていうね、はい、そういうのもやったりもしたと、そういう話されてましたけど、ね、やっぱりその信頼関係を作ったり本音のところを引き出したりって時間とそのパワーがいりますよね。
いりますね。自分のことは見えるんですけど、なかなか人から話を聞いてですね、その人の本質的な悩みだったりとか、まあ事業をやってるのは人間ですから、その人の、課題というのはなかなか見えてこないですし、なかなかプライベートの話って知らない人には言ってくれないと思うんですよね。
そうですよね、はい、でしかもね、なんかお話してるとこういう悩みがあって言って、でもよくよく聞いてみるといやそこじゃないでしょみたいな、
ね、そうですね、
ありますよね、はい、
でそれをしっかり聞き出すことも、大事ですし、聞いていただけるような環境づくりっていうのも、
うん
僕たちには大事なことだと思ってますね、
うんうん、聞くことから始まる。
そうですね、はい、
はい、でまあそうやって聞く中でやっぱりアドバイスをする中で心がけていらっしゃることってあります？
ですね、実行可能な計画を立てるっていうところまでは最終的に持っていきたいなと、うん、
なるほど、
はい、思ってますね常に、
うん、計画を作る、はい、じゃあ今日のテーマの計画は自分の未来を描くこと、はい、ということですね。
そうですね、
事
業を行っていく上で、実行するための計画っていうのはすごい大事なことだと思うんですよね、うん創業する前にですね、事業の計画いろいろ、うん自分の将来を未来10年後を描いてですね、皆さん創業される方 が多いと思うんですけど、じゃあその時に準備したものを、実際に始まって、うん、まあ実際に事業が始まると、まあ、大変忙しくなると思いますので、その忙しさにの中でですね、どうしても見失ってしまったりとか、うんうん方向が変わってることに気づけないっていうことは多々あると思うんですよ、
うん、
なのでその時に、当時自分が考えていた実行計画、
うん
ですね、中期計画ですとかそういうものを作っていれば、そこに立ち返ることができる、
うん、
で当時の自分の思い描いた未来を、うん確認するという意味でも、計画は、非常に大事になってくると思います。
うん、やっぱり詰まってくれば詰まってくるほど、はい、つまりうまくいっている時は、まあ、それを見ながらとか進めていくけれども、
はい
ね、先ほど言ったように資金繰りに詰まったとかね、はい、あるいはこう人がいないとか、
はい、
あるいはお客さんが来ないとか、
はい、
でそんな風になってくるともうついついもうとにかく焦りと。
そうですね、で特にキャッシュフローが回らなくなると経営者っていうのはなかなか頭が回転しなくなりますし、
うん
新しいアイデアといってもなかなかこう時間を作ってということができなくなってくるんですよね、うん、やはり計画はあくまでその当時立てた計画でしょうから、うん立ち返ることも必要ですし、それを、当時の計画を変更するっていうこともすごい必要なことなんですけど、うん、見るものがないとですね、
うん
修正もできないですし、
うん、
立ち戻ることもできない、
うん、
なので、まずは、定期的に、まだ行き詰まってないうちにですね、
うん
しっかりとプランを立てて、計画を立てて、で計画を立てることによって結構明るくなる方も多いんですよ、
うん、
将来こんな子供が大きくなった時にこんな自分でありたいですとか、
うんうんうん、
そこを描くためには、まずはそこまでのステップ階段を書き続けないといけないので、
うん、
まずはそれをしっかりと書きましょうというアドバイスはしますね、
うんうんうん、皆様書けます？
書き方だと思います。本当1ページに書きまとめる方もいらっしゃいます。手書きで書いてくる方もいらっしゃいます、
うんうんうん、
2、30ページのエクセルシートを持っていく方もいらっしゃいます、
うんうんうん、
ただ書き方がわからない場合は、
うん
ちょうどよろずの方にも、うんそういう計画の書き方をアドバイスできる機会もありますし、
うん
参考事例になるようなアドバイスのシートですね、
うん、
こういう書き方でいいんじゃないですかということを、
うん
いくつか見せられるものもありますので、
うん
まあ、先週もお話ししましたけど、そこはしっかりと上手にやっている人の真似をして、
うんうん、
同じような書き方をしていただければいいと思います。
そうですよね、はい、なんかそういうのを作れって言われると作れないしとか、
そうです
ね、書けないしとか、浮かばないって思って、はい、なんか行くのをためらっちゃう人もいらっしゃるかもしれないの で、
はい、 そうですね、
そういうことで言うといろんな、ね、はい、サンプルもあるし、
はい、
優しくあの手ほどきしますよっていうふうに。
そうですね、
で、
はい、ここを必要な場所を埋めていただければ、
うん、
徐々に慣れていきますので、
うん、
その元になる台紙はですね、こちらの方で用意しておきますので、
うん、
ぜひ試しに一度書いてみていただければなと思いますね。
そうですね、はい、そうすることによって未来が見えてくるし、
はい、
ね、勇気が湧いてくるし、
はい、
詰まった時に立ち止まって、そうだ、私は目指したのはこれだったと、
はい、
確認もできるし
と思うんですよ ね、
ね、
はい、
修正もできるし、
はい、
そういうことですか。
そうですね、
でその辺、いやでもちょっとやっぱりどうしたらいいかっていう手順を知りたいなと思うあなた、今ちょっとこんなことで悩んでいるっておっしゃるあなた、お電話ください。 098-851-8460 沖縄県よろず支援拠点です。ご予約ください。石垣在住の方チャンスです。池淵義弘さんがちゃんと週1回、いつでもじゃないですね、週1回、
はい、
金曜日ですね、アドバイス、はい、金曜日して、金曜日にアドバイスしてくださいます、そしてその時には、皆様が那覇にいらっしゃる他の方、このコーディネーターさんに相談したいなっていうのをおっしゃっていただければ、あらかじめ分かればリクエストすることもできると。
そうですね、スケジュール調整して呼びたいと思います。
ということですよ。ということは皆様 RBC でラジオを聞いて、過去の皆様がどんな話をされてたかっていうのもぜひ聞かれて、予約をしていただければと思います。今21人のコーディネーターの皆様がいらっしゃいます。ぜひぜひ、ご相談くださいませ。じゃあ今日最後にワンポイントアドバイスをお願いしたいんですが、
はい、
計画についてですね、
はい、そうですね、計画と実行、計画があるから計画の変更ができるということですね。
うん、
これは計画書が、どういう形でも構わないんですが、自分の将来像を描いたものがあれば、
うん、
その時うまく、予定通り行ってなくても元の計画があるからこそ何を変更して今後進むかっていうことを見返す自分の材料になりますので、
うん、
ぜひ計画は、自分の書き方で構いませんので、うん、作っていただきたいなと思います。
はい、ということでアドバイスをいただきました。この1ヶ月間もうあっという間に過ぎてしまいましたけれども、ゲストアドバイザーご紹介いたします。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点の池淵義弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。